いて本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書9章35節から38節、新約聖書の17ページです。マタイによる福音書9章35節から38節。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。アーメン。続いて東教会の末森牧師より本日の講師の紹介をさせていただきます。
皆様おはようございます。昨日までの雨と打って変わって天気予報では今日も雨の予定でしたけれども、このように晴れ間が見え神様の祝福の中集められましたことを心より感謝いたします。ある方が雨の日にはアーメン、晴れの日には晴れるやと言いましょう。ですから今日は晴れるやで皆様と共に神様のお名前を褒めたたえたいと思います。本日は玉川キリスト教会の秋の特別聖書講演会にお越しくださり、またライブ配信を通してご参加くださる皆様を心から歓迎し祝福いたします。今朝も神様の尊い御器である泊彦海先生をご紹介できる幸いを感謝いたします。また今回は先生のお子様たちもお越しくださって、ふみきくん、そして、キリエちゃんも一緒に参加してくださり大変嬉しく感謝しております。10年近くゴヤ教会で信仰生活をし、泊先生ご家族に大変愛していただき、また親しい交わりを持っている、今日司会をしました倉成執事から、泊先生ご家族は先生そして奥様の千佳子先生、それからご長女のしおんさん、そしてご長男のふみきくん、次女のきれいちゃん、そして三女のえれちゃんの、この6人家族でいらっしゃいますけれども、今日お越しくださった3名方はそのご家族の中でもおっとり担当ということですね。ももこさんが昨日教えてくださいました。本当にですね、昨日から賛成ご家族とこの豊かな交わりの時を持ちながら本当に穏やかに、そしてですね、慰めに預かっております。さて社会人にですね、昨日は大変恥ずかしい間違いをしてしまいまして失礼いたしました。ゴヤバプテスト教会は沖縄県沖縄市にございます。先月教会創立50周年記念礼拝をされ、開拓から数えますと60数年になります。泊彦文先生は牧会伝道14年目を迎えられまして、現在主任牧師のみならず沖縄バプテスト連盟の理事長、沖縄聖書学園理事長、それから沖縄県私立幼稚園連合の理事長と多岐にわたり尊い神様の働きを担っておられます。昨日は泊先生よりこの世界を作り、そして私たちを作られた神様が私たち一人一人を愛しておられ、そして私たち一人一人といつも試練の時に共にいてくださること、そして一人一人に神様の目的とご計画を持っておられる、このことを御言葉を通してお語りいただきました。2日目の今朝は献身の喜びと栄光と題して先生にメッセージを語っていただきます。神様が今日私に語ってくださるメッセージに期待しながら大きな拍手を持って泊彦海先生をお迎えしたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
マスクを外して御言葉を取り継がせていただきます。昨日から玉川キリスト教会の方でご用に当たらせておりますこと、本当に光栄に思います。今日のテーマは献身の喜びと栄光ということですけれども、栄光は神様に栄光なので、私に栄光ということをテーマで語っていることではありません。さて、一言お祈りをして、それから今日の御言葉をご一緒に神様からいただきたいと思います。愛する天のお父様、おはようございます。今朝新しい一日、また命を授かって心から感謝いたします。雨も上がり、また秋の爽やかなこの、香りとともに、イエス様がよみがえられたこの朝を覚えて、私たちが神様を礼拝するためにここに集いました。コロナ禍の中にはありますけれども、礼拝に直接来られて参加される兄弟姉妹、そしてオンラインで、映像を見ながら礼拝を捧げる方々、いずれにしても神様ご自身が豊かに望んでくださいますよう心から祈るものです。そして魂の救い、信仰の成長、そしてリバイバル、そして神の国の実現、そのために今日の礼拝も用いられることを心から祈ります。聖霊なる神様を豊かにこの街道いっぱいに臨んでくださって、神様の栄光を表してくださいますように、神様に喜んでいただける礼拝とさせてくださいますよう心から祈ります。また世界の礼拝一つ一つのうちにも届いてくださいますように心から祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。玉川教会に、来ることができて、この、突き抜けるような開かれた街道をですね、とても素晴らしいと思っております。また木で、木造りですから、とても温かい、そのような神様の、歓迎をですね、覚えて、おります。修法を、いただきまして、昨日の夜、それから今朝のこの修法を、いただいて、おりますが、修法を読んでて感じることはですね、ちょっと述べたいと思います。各集会が紹介されておりますけれども、この玉川キリスト教会は祈りの教会だなというふうに感じました。というのも、礼拝、それから教会学校であるんですけれども、あとはですね、蒼天祈祷会、祈祷会、聖書と祈りの集い、リバイバル祈祷会と、紹介があります。ですから玉川キリスト教会は祈りの教会、祈りの家として神様が建ててくださっておられるんだなと、そのことをですね、まず、感じました。それから街道のこの横に聖霊の満ち溢れる、そのことが書かれておりますけれども、本当に聖霊様に導かれる、開かれる、そのような教会と言っても良いと思います。聖霊を受けることと聖霊に満ち溢れることとは違います。聖霊に満ち溢れるということは、この恵みがあふれ出て周りに大きな影響、喜び、感謝、そして神の祝福が流れていきます。ですからこの教会が聖霊に満たされて、そして一人一人が、日々歩むときに、それぞれ使わされるところが祝福されますし、この教会の界隈というか、この近所もこの活性化されていくっていう、そのことをですね、私は信じています。ですから聖霊なる神様がこの教会を用いて、一人一人を用いて、周りが元気になる、活性化される、喜び満ち溢れる、教会だけがどんなに栄えても、 周りが沈んでしまってしまったら、これは意味がありません。ですから聖霊に満たされるっていうことは、満ち溢れるということは、そのようにこう神様の恵みがいっぱい溢れ出て周りを潤していくと、そのことを本当に信じております。それからこの週報のこの表紙にイエス様が足を洗われるこのイラストが書かれておりますけれども、武田様という方がこの絵をお描きになったことを聞きました。で、命の水計画という森部さんというご夫妻が中国に聖書を送るという働きを長年しておりますけれども、その森部さんたちは1年に1回は沖縄に一月ほど来られるんですね。そして中国のその命の水計画のその様子、また中国の人々の信仰の様子、それをですね語ってくださいます。私たちの教会にも何度か来られるんですけれども、その森部さんがですね、中国の方々がイエス様に対する印象、インパクト、一体何が一番インパクトがあるかと聞くと、中国の方々はですね、このイエス様が弟子の足を洗うということが中国の方々にとってとてもインパクトがあるそうです。どうしてかというと、中国でリーダーは人の足など洗わないって。でも聖書の神の子救い主は弟子たちの足を洗われたって。で、どんな奇跡やどんなすごいメッセージであったとしても、このイエス様のへり下ってこの弟子たちの足を洗う、その姿は忘れられない、印象深いと、そのようにですね申しておられたようです。ですからこの玉川キリスト教会のこの週報の表紙にですね、もうこの絵が長いこと週報の表紙を飾っておられることを聞きましたけれども、本当にイエス様のようにへり下って、こうお仕えする、その、教会であることをですね、本当に、教えられる、ことです。さて、昨日私はイエス様の涙ということで、この今日の聖書の箇所と同じなんですけれども、でも昨日は35節から36節の前半を読みました。イエス様が町、村、周り、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いをお癒しになった。で、今日も同じようにですね、イエス様は、各地を回り、そして街道で神様の御言葉をまた共に味わう方々に、そして癒しや、そして教えを通してイエス様が今日も働いておられることをですね、私たちは信じているわけです。沖縄に私たち長年コザバプテスト教会という教会がありまして、それは英語教会なんですね。で、そのフェローシップホールを私たちの教会はお借りして、一時的にこの礼拝を守っている、初集会を守っていることがありました。今はコザ教会も私たちの教会も別のところで教会掲載をしているんですけど、つい最近アメリカに帰られましたジョン・レイマーという牧師先生がおられて、その先生はですね、よく話しかけて、そして、語ってくれたんですけれども、私たちは、こう教会はコザ教会のための教会ではないって言うんですよ。自分たちコザ教会なんですけど。そして そのレイマー先生はですね、私たちは神の国の実現のために、小座教会はあるんだと、そのように言われたんですね。それはスモール K とビッグ K という二つの頭文字をですね、先生はよく使いました。小座教会は KOZA なんですね。小座、沖縄市の元の町の名前が小座市でしたから、でそこに建てられた英語教会、小座教会 KOZA なんですね。でもレイマン先生は、私たちは自分たちのこの小座教会を建て上げているのではない、 Kingdom of God、 神の国を建て上げるんだって。ですから同じ K ですよね。キングダム始まりますね。ですからそのようにですね、いつもお会いするときにそのような思いを持ってですね、私たちの教会は神の国を建て上げるんだって、そのために用いられていきたいと、そのようにレイマー先生は語っておられたんです。ですから昨日昨日読んだその聖書の箇所もですね、御国の福音を述べ伝えるという、このイエス様の大事な働きが教会、そして周りの人々に対して、この神様の、このイエス様の心あふれるこの思いから人々に接していく、そしてそれだけではなくて、神様がイエス様に与えられた驚くべき神のこの救い主の力、それをこうイエス様は用いて癒し、教えられ、そして神の国の福音を述べ伝えたと、そのように聖書は語っているわけです。しかしそれだけではなくて、深く人々を憐れまれたというんですね。本当にこうイエス様が愛を持って、そして羊飼いのいない羊のように疲れ果て、そして打ちひしがれている、そのことをですねご覧になって、この腹綿がこうねじれるような、そのような思いを持って人々を愛されたって、人々に接していかれたと、そのように語っています。さて今日はそのようなイエス様が働き人を起こすようにと願いなさい、祈りなさいと言われた後半の部分からですね、御言葉を読んでまいりたいと考えております。昨日香川豊彦のことをお話ししました。私は彦文と言うんですけれども、両親は香川豊彦先生を尊敬していて、そして香川豊彦の彦を取って私に名をつけてくださいました。私はしばらく5年ほどカナダのトロントというところに住んで、そして進学校にで学んでいたんですけれども、その時にですね、私はこの学校の寮に住んでたんですね。で学園のこの学校のこの玄関にですね、このお客様を受け入れる、秘書の方がおりましてですね、いつもにこやかに、応対をしている様子を、見ておりました。ある日ですね、お昼下がりですけれども、この食堂がありまして、そこで一緒にテーブルを囲む機会があったんですね。そしたら彼女がですね、ニコニコしながら私に話しかけてくれたんです。私が寮に住んでいて、日本人でただ一人、そこの学校で学んでることを知ってますので、語りかけてくれたんですね。で彼女は私にですね、世界で一番最初にイエス様を信じたクリスチャンはどなたですか、知っていますかって聞いたんですよ。で私は急に聞かれたので、と言って答えられなかったんです。考えたんですけど、まあしばらく経ってですね、その方はね言ったんです。それはね、エリザベスですよ、エリザベスですよって言ったんです。イエス様が生まれる前に、天使はその親族のエリザベスがもう懐妊してるって、お腹に身ごもってるっていうことを伝えたんですね。 それで、受胎告知を受けたマリアでしたけれども、山里へ向かって100キロぐらい、ナザレからこのエレンカレムという場所ですけれども、そこに旅をして、訪ねていったんですね。そしてノックをして、そして挨拶をするんですけれども、マリアが一言も言わないうちにエリザベツが言ったんです。主の母上が私を訪ねてきてくださるとはなんということでしょう、素晴らしいことですと、そのようにですね挨拶をしたそうです。マリアが一言も言わないですけれども、エリザベツはマリアが主の母上であるということを分かったんです。それはどうしてかというと、お腹の中にいる半年ぐらいのこのバプテスマのヨハネですけれども、彼がお腹の中でとっても喜びを表しているって、そのことにですね、そのエリザベツは気づいたようなんです。でそれで、エリザベツは、このイエス様を信じる、最初のイエス様の救い主を信じる最初の人物だと、そのようにですね、私に話してくれた、その女性は、話してくれたんです。で私は これまでの生涯の中でこんなにも嬉しそうに話してくれる、そしてそのエリザベツが私の名前ですよって言ったんですよ。自己紹介するというか、自分の名前を紹介するときにですね、こんなに嬉しそうににこやかにですね、自分はねエリザベツですよ、一番最初にイエス様を信じた信仰を持ったものですよって、それと同じですよっていう、その彼女のですね微笑み笑顔、本当にね輝いておりました。それ以来私はですね、名前に興味を持ってですね、自分は一体どういうものかという、そのことをですね、調べたり、また名前に、意味を持って考えたりということがあったんですね。国分寺の、バプテストの教会、日本バプテスト連盟ではないんですけれども、別の団体、日本バプテスト連合ですかね、そこに国分寺の教会にですね、佐竹時夫っていう先生がおられたんです。今もおられて、今は米内先生という方が牧会しているんです。おそらく名誉牧師としておられると思うんですけど、その先生が沖縄に奉仕で来られた時があったんですね。佐竹時夫というんです。その時夫というのは3つの文字でですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 という等ですね。それから喜ぶという字です。それから王子って英雄の雄ですね。その3つを合わせて時夫というふうに名前があるんですね。本人はクリスチャンの家庭に生まれたのではないということですけれども、私はその時夫という言葉を聞いてですね、その先生を紹介することが一度あったんです。でその時にですね、十字架、そして喜び、そして惜しかれ、その御言葉そのものを、持ち運んでる時夫先生ですねって、そんな感じで紹介したことがあります。ですから私たちの人生の中で名前を持っているって、名前が授けられているということはとても大きな恵みであるんです。修法をご覧になって、私見てですね、ちょっと感じたことはですね、姓は書いてあるけど名前が書いてないというところがあるんです。で私は他の教会から来ているので、私にとっては名前があったらいいなって思うんです。ですから教会にはですね、一度も名前を呼ばれずに帰るというそういうケースもあると思うんです。ですから、教会の中でみんなね、よく お互い知ってて、名前はちょっと略してもいいかなって、そういうこともあるかもしれませんけれども、でも名前を書いてあげた方が私はいいかなというふうに、読んでいてですね、思いました。そのように私も、名前が与えられておりますが、昨日香川豊彦先生のことをですね、関東大震災の時に教会の焼け野ヶ原にこう教会を建てたって、御言葉をこう語る その必要をこの大震災の時にもこう先生は感じたって、そして教会を建てたんですけど、この香川豊彦先生のことでもう一つですね、今日の、この聖書の御言葉と関連してくるんですけれども、彼は祈りの人であったと言われています。戦争が終わった時にですね、連合国は日本を4つに分けようと、そのように考えていたと聞いています。イギリス、アメリカ、中国、ロシアの4カ国に日本を分断しようと考えていたそうです。ですけれども反対する人がいたっていうんですね。一体誰だろうでしょうか。それは中国の蒋介石が、反対したっていうんですね。どうして反対したかというと、日本で中国のために祈ってくれてる人がいるって、その人の祈りを覚える時に私たちは日本を分けることはできないと蒋介石は言ったらしいんですね。その祈ってる人というのがですね、香川豊彦だったんです。先生だったんですね。ですから香川豊彦先生はこの御言葉に心から傾聴していく、そういう先生でもありましたけれども、同時に祈りの人でもあったわけですね。ですから私は両親から香川豊彦のように生きてほしいという思いを持って名をつけられたことですけれども、まだまだ祈りの人とは言えないですね。本当に祈り弱いものなんです。でも聖書は私たちにですね、イエス様がこの収穫の主に願い祈りなさいって、願うということはこれ祈りと同じなんですね。イエス様は祈りなさいって、そういうふうに弟子たちに言われたところが、今日のテキストで、あるわけです。さて、そういう中でですね、私たちは御言葉を読んでいくわけですけれども、私は今日の御言葉を読みながらですね、昨日一つ、大きな枠組みで聖書を考える、ということをちょっと話しました。それはマタイ福音書がこうイエス様が共におられるお方だって、そのことが1章にも18章にも28章にも前半後半真ん中にですね、イエス様が共におられるお方だって、そのことをマタイは語っていることを少しだけ話しました。で、そのことを覚えながら聖書を読んでいくときに、昨日読んだ箇所、今日読んだ箇所もそうですけれども、イエス様が共にいて町や村を回っていく、弟子たちとこう過ごしていく、そして弟子たちに祈りなさいというふうに声をかけていくわけですね。ですからマタイはこの、イエス様が私たちと共におられるという聖書の大きなテーマの元で、枠組みの中で、またマタイ自身もそのことをユダヤ人を対象にしてこのマタイの福音書は書かれたと言われていますけれども、そのユダヤ人たちにユダヤのイスラエルの歴史を通して神様が共におられるって、そのことをですね、しっかりと語り伝える、そういう、こう福音書であると私は読みながらですね、教えられているわけです。そしてイエス様が共にいる、神様が共にいるということは、昨日今日のこの御言葉から読むと、イエス様が共にいて町や村を巡り、そして街道で話しメッセージをし、そして述べ伝え福音、神の御国を伝える、神の御国の福音といっても、これはこうイエス様の語られたこの膨大な驚くべき内容が聖書の中に記されているんですけれども、その中でも特にイエス様は十字架のこと、復活のこと、そのことを大事に伝えたんですね。弟子たちもそのことはなかなか理解できなかった。ペテロなどはイエス様そういうことは言わないでくださいとイエス様をこう引っ張っていっていくような状態でした。でもイエス様は十字架と復活のこと、そのことが御国の福音の中心であることをですね、語り続けていかれ、そして実際 イエス様は十字架にかかり、そしてよみがえられ、そして神のもとへですね戻っていかれた。そしてイエス様の十字架復活を通して私たちは救われ、そして神の家族とされるという、その恩恵を私たちは受けているわけです。でそのようにですね、こうイエス様が共に過ごされ教えられていく、そういう中でですね、今日の御言葉を読んでいくとですね、このマタイの福音書は神が共におられる、イエス様が共におられるということだけではなくて、イエス様がこの神に従う弟子、神に従う者たちを起こしていく、養っていく、育てていく、そのことがですね、このマタイの福音書をはじめ、福音書、それから新約聖書の中ではですね、とても大事に主の弟子を作っていく、主の弟子を立て上げていく、そのことがですね、一つの大きなテーマであるということもですね、私は読みながら教えられています。まあそういう中でですね、今日の御言葉を読むと、イエス様のこの働きに加わっていく、そのことが具体的に4つ書かれています。その最初の一つが祈りということなんです。イエス様が祈られたように私たちも祈ると、そのことがイエス様の働きに参画していく、加わっていく、とても大事なその、スタートであるということができます。玉川の教会は祈る教会、祈りの教会として日々歩んでいることをですね、私は教えられています。そしてその中で御言葉が語られ、そして神に祈る、お一人お一人であるわけですから、このイエス様の働きに加わっていく、その大事な働きは祈ること、それがイエス様の働きに加わっていく大事な私たちの教会の務めであると言っても良いと言えます。私はですね、12歳の時にバプテスマを受けました。中学に上がってからですね。でその時に不思議ですけれども、神様の御言葉を私は得たように思います。それはヨハネの福音書の6章に書いてありますけれども、朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいという、まあ、これ口語訳の訳なんですけど、言葉なんですけど、でそのようにですね、私は不思議とこの御言葉を与えられ、そしてこれまで過ごしてきました。私が今牧師として神様に仕えるこの一つの拠り所はですね、この御言葉なんですね。朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいと神が私にくださったこの御言葉に今思えばですね、私は生かされている人生だなと、そのように感じています。私は、直接的に神様にお仕えするというよりもですね、自分の希望、自分の願いを達成して神様にお仕えしたいと思っていたんです。私はクリスチャンホームに生まれました。そして牧師家族に生まれました。で、そういう中で教会で育ってきたんですけれども、でも、こう直接の献身ではなくて、別の道で自分で、考えてという方向にですね、私は、向かっていきました。私は、医者になることをですね、医学の道を歩むことを願っていたんです。でそれで、まあある意味で長いこと私はその思いを持っていてですね、歩んでいました。そして私は3年間ですね、狛江市に住んでいたんです。で、狛江市の狛江駅からですね、右手線路図体にちょっと上がっていくと、しばらく行くと大きなこう白い塀で囲まれたですね、 なんていうんですかね、大きな施設がありましてですね、それをこう右左どっちかに曲がって、行くと教団の教会が、狛江教会があります。その前には大きな畑というか、そういうところがあったんですが、その畑を越えて、中学校かなんか学校があると思うんですけど、その近くにですね、私は住んでたんです。そして狛江から、お茶の水まで駿台の予備校というところに私はですね通っていました。私の時代はですね、浪人することは普通だったんですね。今は浪人するというよりも直接、入学すると、ここ終わったら入学するという方々多いと思うんですけれども、私の時には私の高校もそうでしたし、また予備校行っている時もそういう進学する、また医学関係の、この希望する方々も多くてですね、そこに揉まれながら、私も電車に揺られながらですね、通っていました。で、良い時もあるし悪い時もあるし、でもいずれもですね、なかなか道が開かれなかった、そのことをですね、私は、覚えて、います。でも私の心の中にはですね、神様は私に与えてくださっているこの御言葉、そして、口内食物のために、永遠の命に至る口内食物のためにという言葉がですね、私の心の中にあったんですね。でも自分は自分の願いをこう優先したいということでですね、こう浪人生活を送ることがあったんですね。で、そういう中で、でもなかなかうまくいかないので、葛藤しながらですね、こう過ごしていたことですけれども、頑張って、よかったこともあるんですけれども、でも静かに考えているとですね、なかなか内側からの叫びになかなかこう答えられない自分というものの姿をですね、それをできるだけ見ないようにと、別の方向にと、そのことを考えながらですね、私は、過ごして、いました。でも今考えてみると、そういうことが全然無駄ではなくてですね、そういうことがなかったら私は妻との出会いもなかっただろうし、それから子供たちとの出会いもなかったと考えられることもあるんですね。ですから不思議なことですけれども、こう自分の願い思いをこの成し遂げようとする、そういう強い思いがあると同時に、また神様は私に働きかけてくださって、私の道を修正あるいは、変更する、そういうこの働きをですね、神様はなされていたと、そのことをですね、私は感じて過ごしていました。で、そういう中でですね、方向転換してこの神様に降参して、そして私はこの牧師になる、献身する、そういう思いをですね持って歩み出していくとですね、不思議なことにどんどんどんどん道が開かれていくんです。で、自分で自分の願いを達成しようと頑張っていた頃はですね、うまくいったとしてもうまくいかない、ダメだったなと思ったらダメであるというですね、なかなかこう進めない、自分のことでしたけれども、でも神様に心を向けて従っていくときにですね、神様は私の道を切り開いてくださった、そのことをですね、とても感じています。そして主は真実な方で、そしてたとえ自分が不忠実であったとしても、神様は私の歩みをですね、顧みてくださり、見捨てることはなかったんですね。私が医学の道を行くって、受験するって言ったらですね、教会の方々も祈ってくれたんです。家族も応援してくれたんです。何にも言わなかったですね、浪人が重なったとしてもですね。でも教会の祈りでありましたし、 また家族の祈りでもあったんです。もちろん私も祈ったんですね。でも方向を変えなければいけない時がやってきたことです。でそのようにですね、私は新しい道を選んで行ったわけですけどね。でも神様は私を見捨てることがなかった。私の祈りを見捨てることはなかったんですね。どういうことかというとですね、神は真実な方で祈りを聞いてくださったことになるんです。それは私の長女にですね、シオンというこの教会に来たことがあると思うんですけれども、彼女はですね、来年熊本大学の医学部を卒業して、社会に出ることになってるんですね。彼女がこの熊本大学の医学部に入った時、私は何というかな、神様に対してですね、恐れを抱いたんです。というのは、私は願って医学の道を進みたいと願ったんですけど、神様はノーと言われました。そして私は方向を転換したんですね。でも私の祈りは神様は聞いておられたんです。そして私ではないけれども、私の娘を通して神様はその医学の道を開いてくださったということをとても私は感じたんですね。ですから私の願いとか祈りを私の時には実現しなかったとしても、神様は私の祈りを聞いてくださり、家族の祈りを聞いてくださり、そして教会の祈りを聞いてくださって、私たちの祈りに応えてくださったということがですね、私はよくこう心に留めることができたわけですね。ちょうどダビデとソロモンの親子のようにですね、ダビデも神の神殿を建てたいって建てさせてほしいってそのように神に祈ったんですけど、願ったんですけど、神はあなたではないって、息子のソロモンが神殿を建てる。そしてダビデはですね、もうやけになって引っ込んでいたかというとそうではなくて、ソロモンが神殿を建てるためにですね、全ての用意を後押しして準備していった、その親子の姿がですね、聖書には書かれています。ですから私たちの祈りというのは、今聞かれないとしたとしても神様は聞いておられると、時が来ればそれは実現すると、時が来れば神様は最善を持って私たちの祈りに応えてくださると、そのことをですね、聖書は私たちに語っているということができます。使徒言行録の中にですね、ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて先祖の祖先の列に加えられ、朽ち果てましたと使徒言行録の13章に書いてあるんですね。ですからダビデがとても神様に喜ばれたその理由は、大きな理由はですね、やはりその時代にあって神様が選んでくださったこの時代に、自分の思いを優先にするのではなくて、神様の御心、神様の思いを最優先する、そのことにですね、神様はダビデをとても喜ばれたと、そのことを聖書は私たちにですね語っていると、私は教えられて、います。で、聖書を読んでみるとですね、宣教は、伝道は主が始められるんです。私がって思うかもしれませんけれども、主が始めてくださるんです。そして宣教は、伝道は主に戻ることなんですね。主が始められ、主に戻っていく、それが宣教の伝道の姿だって聖書は教えてるんですね。私たちは主の導きの中で伝道していきますよね。伝道したものはどこに行きますか。教会にやってくるんですよ。主のもとにやってくるんですよ。ですからそのことをですね、私たちは心に留めて、伝道は、宣教は主が始められ、主のもとにまた戻してくれるって、そのことをですね、忘れてはいけないと思います。祈りもそうです。祈りも主が始められ、 主がご計画され、そしてその計画を私たちが成して、そして主に栄光を期する、主のもとに、その報酬を、束を携えて主のもとに帰ってくる、それが祈りの、姿だということを、教えられています。それでいつも喜び、絶えず祈り、そして全てのことについて感謝する、この修法の中にもですね、その御言葉が、書いてあるではないですか。ですから本当に私たちは、喜び、祈り、そして、感謝することですね。進学校の時にですね、ある先生が言ったんです。ハッピー、幸せであるということはですね、フィーリングですよって言ったんですよ。Happiness is a feeling と言ったんですね。そしてその後ですね、もう一つ加えたことは、Rejoice is a activities って言ったんですよ。本当の喜びというのは行動に出ますよって言ったんですね。ですから喜びっていうことは、私たちが、ああ、よかった、気持ちがいいなということにとどまらず、この喜びが行動に出てくる、そのことがですね、本当の喜びなんだって、そのように、語っていたことをですね、私は忘れることができないんですね。そしてどんな小さなことでも大きなことでも祈った方がいいって、どんな小さなことでも祈った方がいい。私たちが祈るときにですね、私たちの祈りは神様の方に上がっていくんですね。私たちの手から離れますけれども、神様はそれを受けられて、覚えておられて、最善をなしてくださる。それが祈る私たちのこの恵みとなっていくわけです。ですからそのような中でですね、私たちは教会生活を送っているわけです。私たちのこの神様への直通電話ってダイヤル知ってますか？神様への直通電話のダイヤル、それはね、エレミアの33の3なんです。そこには、私を呼びなさい、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせると約束してるんです。ですから祈らないことは損なんです。祈ることを神様は私たちに願って、祈りなさいと語っています。直通電話なんですね。イエス様を通して私たちは今神様に祈ることができる。これほど大きな恵み、祝福はないということができます。さて、そのようにですね、イエス様は私たちに、弟子たちに言われて、収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさいと、祈ることの大切さをですね、語ってくれたんです。モーセという偉大な人物が出エジプト記に出てきますけれども、彼はイスラエルの200万にも及ぶ人たちをですね、連れ出して、救い出して、約束の地に向かっていったんですね。誰よりも約束の地に入りたかったのはモーセだと私は思います。モーセは神様に祈りました。モーセは本当に約束の地を目前にしてですね、神様からあなたは入っていけないって言われたんですね。モーセは、誰にも知られないで、その生涯を閉じていくんです。120歳になっても目が衰えることなく、気力も充実していたって。でもそれでも神様はモーセをですね、約束の地に、お連れすることはなかったんですね。でもモーセは祈ったと思うんですね。でもですね、聖書を読んでると不思議なことに、約束の地に入れなかったモーセがですね、イエス様と一緒にあの変貌の山で、エリアとモーセとイエス様が話し合ってる場面が聖書の中に出てくるんですね。どれくらいの月日が経ったでしょうか。おそらく1500年ほど経ってると思うんですけれども、そのモーセの祈り、約束の地に、カナンの地に、父と蜜の流れるところに私をお連れくださいって、私が行きたいって祈ったあの願いがですね、祈りが 長年の年月を超えてイエス様とエリアとモーセが話し合っている。しかも出エジプト記のことについて、出エジプトのことについてですね、話し合っていたとルカの福音書は語っています。ですからイエス様が十字架にかかりよみがえる、そしてこの世のすべての人々を救うご計画が今まもなくこう進んでいくって、そのことをですね、三名で話しながら、イエス様はどれほど励まされたことだと思うんです。そういう場面が出てきます。モーセの祈りは消えることがなかったんです。モーセの祈りは実現していくんです。天国に行った時ですね、モーセにそういうことを聞いてみたいと思いますね。神様のご計画に生きるモーセの姿からですね、祈りから私たちは教えられることがあるわけです。さて、そのように私たちにとってイエス様の働きに、イエス様と共に歩むことにこう加えてもらうには祈りですよって、祈ることですよって、そのようにですね、聖書は私たちに語っているんです。しかも38節を読むとですね、収穫のために働き人、これはこの聖書をよく読んでみるとですね、自分の収穫というふうに、英語では His Harvest というふうに書いてあるんですよ。ですから一般の収穫ではなくて、神様のご計画、神様の働きがこの収穫されていく、イエス様の働き、そのことの収穫なんですね。そのことが、そのために働き手が必要だって、だから収穫の主に願い祈りなさいと聖書は語っているんです。収穫の主が計画して、そして収穫の主に帰っていくという、まあ、そういうこの姿がですね、7節8節の中で、語られているんですね。祈りは教会にとって大きな力です。教会の力を表すのにですね、礼拝の数で表してない、一般的にですよ。よく聞かれると思いますけれども、祈祷会の4かけですよってよく言われることを私は聞いてます。祈祷会の人数を4かけするとその教会の力が分かるって、そういうことなんですけれども、ですから本当に祈りを大切にする、神様の御心を本当にこう願い求めていくこの祈り、そして、玉川教会では40日の連日のこの祈り会が持たれたということも聞いています。大変なことですよね、40日。いや、考えてみても大変だなって思うんです。でもそれをやり遂げたんですよ。本当に素晴らしいと思います。教会を神様が本当に祝福してくださることをですね、私は確信しています。でもですね、今日の聖書の箇所37節38節そして35節36節も含めて読んでみるとですね、聖書は祈りもちろん大事です、第一です、やりましょう。でも祈りとともに他のこともありますよと聖書は私たちに書いてるんですね。それは広めることです。神様の福音を伝えることです。イエス様は町や村を巡り歩いて伝えたではないですか。教会堂でも教えたではないですか。ですから福音を述べ伝える、どうして人々が集まるんですか。それは伝えるからですよ、愛するからですよ、祈るからですよ。教会は伝えるところに、伝えないのに人々がやってこないねっていうのはおかしいことです。伝えるから人々は来るんです。愛されていることを感じるから人々は来るんです。ですからこうイエス様はですね、このマタイを通してとにかく神の御国、神様のメッセージを伝えていく、広めていくという、それがイエス様の働きに加わっていく大事な働きですよ。それからもう一つは愛することですね。ここにも書いてあるじゃないですか、36節、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。これは深く愛されたということですね。本当にこう愛して愛してやまないって、 その姿がそこに書かれているではないですか。イエス様もヨハネの13章の中で言われましたね。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るであろうと言ったんです。ですから愛することなんです。イエス様は私たちを愛してくれたように、私たちも愛するものと変えられていく。それが必要なんです。でもそれだけではないですよ。もう一つ、このマタイは書いてるんですね。それは実を結ぶ姿です。それが37節38節の中にですね、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい、収穫実を結ぶようにあなた方は願い祈りなさいって言ったんですね。イエス様も言われましたよ。ヨハネの15章の中で、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けることになると言われたんです。ですから私たちが実を結ぶということですね。ですから神様との良い関係を持つと同時に、そして私たちが新しく生まれ変わる、一新すると、そのことも昨日お話ししました。そしてそれだけではなくて、実を結ぶって、収穫を私たちは願い祈り、そして行動に移していくと、そのことなんですね。そのようにイエス様の願いは、神様の深いご計画導きの中で歩んでいくということがこの聖書の中で書かれているわけです。私は牧師になって30年も越す頃になりますけれども、神様は私の生涯をですね、神様の御用のために導いてくれました。エリアは神様に言われましたよね。私があなたを養うから、あなたはケリテ川に行きなさい、未亡人の家に行きなさい、そこで私はあなたを養うよって言ったんです。私のこれまでの生涯は、昨日も少し話した、まず那覇教会からスタートしました。そして父が帰ってきて、カデナバプテスト教会に導かれました。そこで10年、そして五屋教会に導かれてですね。そして私は進学校を終えて帰ってきて五屋にしばらくいましたけれども、でも牧港教会に私は使わされました。で、牧港教会に10年私は牧会したんですね。国道沿いにあるレンガ色の大きな建物で、セントラル教会という英語教会、そして日本語の、その牧港中央教会があったんですね。そこにはバプテスト連盟の事務所もあって、それからキリスト教書店も、バプテストの本屋さんもあったんですね。国道のとても目立つ、ところにありました。で、私はその牧港教会から招聘を受けた時ですね、すぐ私は行く、その教会に行くっていうことを決めたんですね。でも私の中にこの御言葉を持って行きたいと、使いたいという言葉があったので、思いがあったので、そしてすぐは返事しなかったんですね。向こうはやきもきしたと思うんですけれども、で、私は聖書を読んでいたら、エペソの手紙の中にですね、イエス・キリストが教会を命を懸けるほど愛してくださったというところがあって、そこは夫婦の関係が書かれているところなんですね。で、私はそこを読んでですね、イエス様が命を懸けるほど愛しておられる教会っていうエペソの手紙の中読んだ時にですね、この御言葉を持って私は牧港の教会行ったんですね。牧港の中央教会はね、牧師を追い出す教会だって言われてたんです。で、私で、まあ、年数で、その時に牧港の中央教会は30年ぐらいだったんですけど、15、6人ぐらい牧師先生が変わったんですね。ですから2年に1回は変わるという、そういう教会でもあったんです。そして牧師を追い出す教会って言われていたんですけれども、でも行ってみればとてもいい教会だったんです。そしてその教会に私は一番長く10年もいたんですね。そして五屋教会から招聘があって戻ることになったんですけれども、でも本当に神様はね、エリアに語られたように、こう私の思いというよりも神様が私をそれぞれの場所に、教会に導いてくださって、そして私を養って、私を立ててくださってということがですね、よく
分かるんです。ですから私はその神様の召しに導かれて、そして神様に従う道を選んだ時から神様は本当によくしてくださいました。この玉川教会でもそうですけど、その先ほどの修法を見てるとですね、その朝の蒼天祈祷会も月曜日から土曜日まであるし、礼拝も1日2回日曜日ですね、それから教会学校もあるし、あと祈祷会とかありますよね。そういうことを考えると1週間に12回ほど少なくともメッセージはあるんじゃないかと思うんです。それで修法を読んでみると、近くの岩戸のセンターの方に、御用に行く予定も、書かれておりますしですね、桜子先生が岩戸児童センターで職員ミッション研修があって、そこでもメッセージを語るということが書いてあります。ですから年にしてみれば600回ほど、それ以上ですね、メッセージを語るということになるんですね。それを10年続けていくとどうですか？6000回ですよ。これは人の技ではないんです。神様が助けてくれなかったら、神様が共にいてくださらなかったら、神様の助けがなかったらですね、メッセージは語れないんですね。ですから本当に、玉川キリスト教会のその教会の働き大事ですし、私たちの御屋教会も同じように大事に神様が取り扱ってくれてるんですね。ですから本当に神様の助けなんです、支えなんです。神様が祝福してくださっているということをですね、本当に、教えられて、います。ですから私は、方向転換してからですね、一度もこのまずかったなとか悔いが残ったなとか、そういうことはまだありません。牧師を辞めたいって思ったこともまだありません。本当に神様が私の生涯をですね、作り変えてくださって、そして私に喜びを与え、そして私が本当に神様の光栄をいただくことのできる、そして栄光は神様にお返しする、その働きに召されていることをですね、本当に驚きを持って日々過ごしております。沖縄バプテスト連盟は約30の教会、そして40ですね、40のこの教会伝道所があるんですけれども、沖縄には1県ですけど200を超す教会があると言われているんです。そういう中で沖縄バプテスト連盟は大きい部類に、入るんですけれども、その教会沖縄バプテスト連盟ですけれども、牧師の指定家族がですね、この伝道者になる、牧師になるというケースは多くはないんです。今でも私たちの連盟の戦いではあるんですけれども、祈りではあるんですけれども、でも神様に仕える、献身していく、それはとても大きな祝福なんだってことを私は、教えられています。それはフルタイムも必要ですけれども、それぞれの持ち場、立場で、仕事場で、学校で、教会で、さまざまなところで主にお仕えする、献身していく、そのことができるならば本当に素晴らしい。そして教会と成長していくことをですね、私は心から、願って、おります。バッハはすべての彼の作曲した最後にはソリデオグロリアというこの SDG という、最近は SDGS という、持続可能なその働き、開発目標、そういうことが言われていますけれども、もう聖書の証しする人々はですね、神様に栄光、神にのみ栄光、ソリデオグロリアというふうにですね、賛美を捧げた、自分の賜物を捧げた、そういうことをですね、私たちは、私たちも同じようにバッハだけではない、私たちも神様の栄光を表すことのできる私たちでありたいと心から願っています。私の恩師にですね、 港明子という先生がおります。もう85歳越したと思うんですけれども、クリスチャン5代目です。私は紹介の中でクリスチャン2代目って私書いあのなんですけど、もう本当に、ある意味でこう紹介できるようなそういうものではないですね。2代目3代目まだまだだと思います。きっと教会にもね3代目4代目と、5代目もいるかもしれません。私が寮で進学校の寮にいた時にですね、クリスチャン5代目の兄弟がいました。同じ部屋になりました。彼は2メートルくらいの大きな方でしたけども、彼のベッドが上で私のベッドが下でですね、とても変な感じでしたけれども、でも彼はですね5代目でしたね。それでこう私から見たらちょっとチャランポランなところがあってですね、大丈夫かなって思ったりしたんですけど、でもですね大切なところは大事なところはしっかりと抑えているんですね。さすが5代目だなっていうふうにですね私は思ったんです。いろんなことで揺れ動く私でしたけれども、でもクリスチャン5代目っていうのはですね、本当にある意味で日本の歴史を、このクリスチャンの歴史を、プロテスタントの歴史を担っているような人たちの家族なんですね。まあそういう中でですね、水無先生のことですけれども、85年前にですね名前を付けられたんです。それは日が三つの明子ですね。日が三つ、良さの明子という有名な、女性詩人がおりましたけれども、彼女のその名前をいただいたのでしょうか。いえ、そうではなかったんですね。クリスチャンホームに生まれた、明子先生でしたけれども、どうして三つの日をつけたのか、ということはですね、両親は次のように考えてつけたそうです。今から85年前ですよ。家庭で輝くことができるように、それから社会で輝くことができるように、そして教会で輝くことができるようにという思いを持って日が三つの明子とつけたそうです。その通りにですね明子先生は歩まれましたよ。親の両親、神様の助けをいただいてですね、そしてこの夫である主人は早く40代ですかね亡くなられましたけれども、事故で、でも3人の子供たちを育て上げ、そして、彼女は卒業生で最初の学長に就任しますね。東京女子大学の学長に就任していきます。そして今広島の女学院の学長をなさっている方でもあるんですね。ですから親が名付けたように、家庭で女性として、妻として、母親として輝き、そして社会ではその、学校の、リーダーとして働き、で彼女はですね NHK のこのテレビ講座でも、英語講座でもですね講師として、働いていたことがあったと聞いています。とても忙しい子育ての中でしたけれども、主人がですね忙しいからこそ時間を整理して時間を確認してお使いしたらいいよというそういうアドバイスを受けてですね、テレビの NHK の英語講座の講師としてお使いしたこともあったと聞いております。85年前ですよ。教会がまだ小さい、力のない、社会的にも女性が社会になかなか出ていけないようなそういう中に、両親は輝くことのできるそのような、一人の女性として歩んでほしいって、その願いを込めて名を付けられたそうです。神様は私たち一人一人にこの計画を持っています。そして私たちを変えてくださることのできるお方です。そしてイエス様の働きに私たちが喜んで参加することのできる、そして神様の栄光が表されていく、そのことに使えることができたならば、共に歩むことができたならば、どれほど大きな喜び祝福となるでしょうか。そのことを信じております。玉川教会がこれからも また御言葉、そして聖霊の導きの中で祈り、そして前進されることを心から祈っております。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは今朝御言葉を読み、そしてイエス・キリストの福音を伝え、キリストの教会を立て上げ、神の国に生きるその働きに加わっていくには、イエス様が示されたこの御言葉のように、イエス様の誠心誠意を込めて神と人にお仕えした姿から、私たちは自分の姿を、教会の姿を示されます。どうか玉川教会、キリスト教会が神様に喜んでお仕えするその姿を神様は本当に見ておられます。そして喜んでおられることです。どうか教会のお一人お一人を豊かに祝福してください。今日全員この会堂に集まることはできなかったことでしょう。オンラインでの礼拝で参加している方々もおられることでしょう。また初めてそのラインを通して、オンラインを通して礼拝に参加された方々もおられるかもしれません。いずれであったとしても、神様は神の御言葉に聞く、そして祈る、共に歩むお一人お一人を格別に祝福してくださることを心から信じております。どうか玉川キリスト教会のこれからの歩みの上に神様の豊かな祝福があることを心から祈ります。私たちを愛し、私たちを変えてくださり、そして神様の御用のために用いさせていただけることは本当に光栄ですし、そしてそのことは神様に栄光を表すことができますから感謝します。どうか神様、神様の福音を述べ伝えるもの、そして魂の救い、そして信仰の成長、リバイバル、そして神の国の実現に玉川教会がこれからも豊かに用いられていくことを心から祈るものです。どうぞ主よ、主が共に働いてくださり、聖霊様を豊かに注いでくださり、満ち溢れる、聖霊に満ち溢れる教会と神様が整えてください。桜子先生、どうか神様がその牧会を祝福してください。体を癒し、そして、体をいつも整え、回復へと導かせてください。その家族の上にも届いてください。そして本当に地域に根ざし、地域に用いられる輝く教会、活性化する教会として、その地域の貢献のために神様が用いてください。どうかまた兄弟姉妹お一人お一人のその信仰を神様が引き上げてくださって、神様の御用のために用いてください。また本当に神様のリバイバルを心から願っています。そして世界宣教、神様が本当に教会に与えてくださっているその大事な熱い思いを、また神様はいつも広げてくださいますように、深めてくださいますように、心から祈るものです。神様、どうか玉川教会の日々の歩みの上に届いてください。今皆様に、お尋ねいたしますけれども、この中で、神様を信じて、これまでよくわからなかったけど神様に信じ、そして従っていきたいと思う方々がおられますか。そしてイエス様の言われるようにバプテスマを受けて教会生活に励んでいきたいと思う方々が、おられますか。おられますか。多くの方をほとんど来ている方々でしょうか。いずれにしても神様が新しい魂を起こしてくださる、救いの御業を起こしてくださる、そのことを信じ、そして、 神様、その方々を起こし導いてください。それから主の働き人として神様の輝きをいただいて、神にお仕えし、また人々にお仕えしたいと願う方々、どうぞ手を挙げてその意思を表してください。その場でよろしいです。神様に心からお仕えする、神様に輝いてお仕えする、ありがとうございます。多くの手が挙がりましたので感謝いたします。それからフルタイム、あるいは自分の持てるものを喜んで神様にお仕えしたいと、置かれている場で神様をお仕えしたいという思いを持っている方々、どうぞ手を挙げてください。神様に栄光を期したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。その一人一人の手を感謝いたします。愛する天のお父様、一人一人がそれぞれ神様に心を向け決心をいたしました。そのことが神様によって豊かに祝福へと変えられ、そして主によって新しく作り変えられた器として神様がこれからも豊かに導き働いてくださいますよう心から祈ります。主へそう信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、とても大きな祝福を得ることのできる玉川教会すべての方々となること、その家族、地域、社会に神様の豊かな恵みを注いでください。すべて感謝し、この祈りイエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。
感謝いたします。私たちも御言葉に応答して賛美を捧げたいと思います。新聖賛美歌の626番、主は命を与えませるよう賛美いたします。お差し支えない方はご起立ください。